新平家物語連続講義第52回六原みゆきの巻勾配は芯まで赤い慈悲喧嘩吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は頼朝が父義朝の死を聞かされ、そして自身もまた平家に捕らえられようとしている場面をお送りしました。清盛の義母、池の善人のもと、実の子である頼盛が訪れます。頼盛は池の善人に尾張に使いにあった家人の宗清が、旅の途中で14歳の頼朝を捕らえたことを話しました。しばらく後、その宗清が主人である頼盛を探して中門の外まで来ました。宗清から、頼盛に義朝の処分が打ち首に決まったという清盛の沙汰が伝えられました。また人を切らねばならないのかと頼盛は嫌な気分になります。池の善にもまた顔を曇らせました。宗清もまたその親子の様子を見て思わず語り出しました。池の善にの実の子であり亡くなってしまった家盛と今の頼朝がよく似ていると。それを聞いた池の善には頼朝の身についてあれこれ宗清に尋ねてきます。死んだ我が子の家盛と瓜二つであるという頼朝を何とか助けてやりたい池の善人の心は強く願いました。それでは本文を見ていきます。幾日か置いて善人は壺の勾配を一枝折らせそれを持って広い庭続きの築山を越え野望をよぎりして頼盛の屋敷囲いに隣している宗清の家の庭に姿を見せた。蔵式に宗清を呼ばせた。そして携えてきた勾配を示して、哀れな檻の中の子に一枝壺にさせて見せてやるがよいと宗清の手へ渡した。
おう、これを賜りますか。
宗清は自分が慰問されたように勾配の枝を拝して低く頭を下げた。強い梅の香が目にも鼻にも染みて宗清はうっかり涙ぐみかけた。
そして宗清、
善人は小さい声で何か言い含めた。宗清は一も二もない様子をして、
他ならぬ二公様のことお好き身ぐらいは何の死体もございますまい、ことに仏者のお立場として。
先に立って庭の内へ引き入れた。武者住居なので広くはない。すぐそれらしい人胸が見られた。渡り縁で立たれているところから追事へかけて青竹で高い獅子垣が結い回してある。そして室は妻どもとじ仕留みも下ろし、ほんの明かり取りに窓だけが開いていた。時々番の者が顔を寄せる武者のぞきの外に善人をそっと立たせておいて宗清だけが内へ入った。いつのぞいてもそして今も白檀の彫像のように行儀よく、頼朝は円座を敷き小机の前に座っている。
あら、
つぶらな彼の目が宗清を振り向いた。いや、勾配を見つめたその匂いに。宗清とは朝夕に会っているが、勾配はこんなにも咲いたのを初めて知ったらしい。
綺麗ですね。
綺麗でしょう。今年は暮れにも正月にも雪が多かったので遅咲きでした。
雪は思い出したくありません。
下にも心ないことをつい言いました。壺へでも刺しましょうか。
後で水をいただいて自分で刺します。ありがとう。頼朝は頭を下げた。梅は彼の読書していた小机のそばに置かれた。折梅の折れ口を彼はそのまま見つめていた。勾配の枝は花ばかりでなく樹身の肉までが赤かった。宗清も彼が見ているものへ目を注いだ。そしてこの少年に対する自分の同情が主家のためには将来危険なものに思われてきた。さて、勾配の枝が芯まで赤いという描写がいくら幼くても頼朝は源氏の子であるということを思わせます。この後宗清は頼朝と話します。今心から読みたい本はという宗清の問いかけに、頼朝は心からかそれとも意図的にか経文と答えます。大きくなったら武者よりはお坊様になりたかったと語る 頼朝の言葉を池の前には外から耳を澄まして聞いていました。一方、その頃清盛は六原で妻である時子を相手に語っていました。このところの訪問客の多さに疲れたと語りながら酒に酔っていました。清盛が神勢入道の片身の琵琶を弾いていた時、義理の弟である頼盛が訪ねてきました。池の善人に代わっての重要な儀とのことでした。その儀とは頼朝の除名嘆願でした。清盛はその除名嘆願を受け入れません。さらに頼盛に義理の母である池の善人に政治に口出しをするなとの旨を伝えるように言います。そして頼朝が切られることになっている2月13日が近づいてきました。頼朝は小さい卒塔100枚に毎日仏の名号と父の名を書いて過ごしていました。そのことを宗清から聞かされた池の善人は不憫な思いを増します。なんとか助けてやりたい、仏教的に徳ある行為をすることは平家のためにもなる、亡き家守への功徳ともなる。そんな思いを胸にとうとう池の善人は六原の清盛のもとを自ら訪れます。それでは再び本文を見ていきます。清盛はいつもと違う仏頂面をわざと持ってむっそりと義母の前に座った。第二度のお慈悲じゃ、天の願いを聞いてたもらぬか。
義朝の子右兵衛助頼朝の除名の儀ですか。
清盛はあえて物々しく先手を打っていった。
そうです、先頃の夜も。
いや、頼盛からもお胸の内は伺いました。しかし
いけませんか。
ダメです。義朝のこの処分などは有心問題で、あなた様などのお口を出すところではありません。
何か清盛は胸がすいた。こうにべもない動きでこの義母の上に出たのは初めてである。だが善人がふと涙を拭くのを見ると、清盛は急に気崩れを覚えた。そして当惑そうに目をそらした。善人はほっと短足を漏らした。聞こえよがしのため息は女性の誰もがよくやる仕草であるが、あわはなおこうしみじみとつぶやいた。
ぜひもなや、ただ森殿が世におわすではなし、その人もいない今ではのう。
女性のネチネチした粘りに合うと、清盛はつい舌打ちが出る。
冷然と彼は反発した。またお日がみですかな、いつもの。
琴野がおいで遊ばしたら、世も我が子からそのようには言われますまい。行く末も思いやられて、天は悲しまずにいられません。
これは迷惑する。誰があなた様を義母ともあがめず、悲しい思いをさせましたか。ただ、頼朝除名のことなどは黙っておいでなさいと言っただけです。
どうしても聞き入れはなりませんか。
思うてもご覧あれ、伏見中納言とか越後中将とかの手合いなら何十人助けおこうと大事はない。けれど総じて弓取りの子というものは少年の怖いものですぞ。
そういうあなたも弓取りの子ではないか。
だからです、清盛には分かりすぎている。兵の子は兵の子ですぞ。今はだけもしようが、後日必ず僧が持つ。
何のひたすらに亡き人々を弔うて僧になりたいと念じているあの痛い池なわらを。
母御前、もうやめましょう。女どもの奥へなと渡らせられい。あなたには孫の森姫を抱いていただくのが何よりだ。
お子は可愛かろ。
可愛い、おっしゃる通り子は可愛い。わけで清盛は親バカです。
頼朝も人の子よ。どうぞご世を思うて食べ、ご世の恐ろしさを。
また仏法の因果話ですか。
あ、もう言いますまい。
善人はくるりと後ろを向いた。そして忠盛の位牌を仰いで、次の言葉は何やら口の内で言っていた。さて、清盛に対して頼朝除名を訴える池の善人ですが、実は平治物語では池の善人が直接清盛のもとを訪れる形ではなく、頼盛や重盛を介して清盛を説得しようとする形になっています。そのような形で間接的に語られた言葉ですが、平治物語から頼朝を思う池の善人の言葉を引用しておきます。いつしか家守がこと思われて、旗と胸ふたがり湯水も心よく飲まれねば、おのずから 久しかるべしとも覚えはべらず、哀れ、尼が命を生かさんとおぼしめさば、兵衛の助を助けたまえかし。さあ、池の前には水さえも喉を通らないほどの思いであり、このままでは死んでしまう、とまで述べるわけです。これほどの池の前にの頼朝への思いを受けて、清盛はどうするのでしょうか。続きは次回となります。本日の授業はここまでになります。